改めまして皆さんおはようございます。ようこそ教会においでくださいました。ざっと見たところですね、空席を除いて満席です。そういう前向きな言い方があるんですね。ちなみに今日ここにいなくてもですね、オンラインを通してこの礼拝に参加している兄弟姉妹がいるということもね、ぜひ覚えていただきたいと思いますし、この間全国伝道者研修会というのがありまして、そこでジョン・マーク・ヒックスという先生から学んだんですけれども、この礼拝っていうのはある意味天国の聖堂でもあるので、実はここにですね、神様のみならず先に天に召された方々もいらっしゃる、ね、そういう思いで礼拝を守っていきましょう、そんなことをおっしゃってました。ぜひそういう思いでこれからのこの礼拝をワーフシップ、価値あるものとして、大切なものとして、私たちは神様にお捧げしていきたいと思います。ちなみに先ほどですね、司会の兄弟、中野兄弟からお祈りもありましたように、おととい昨日と無事に CS 小中学生キャンプが行われました。今回のテーマはありがとう、いつでもどこでも誰にでも、なんかいい感じですね。ちょっと自画自賛してますけれども、感謝の心を持つ人になりなさいというコロサイ人への手紙の3章15節から、まず神様に感謝する、ね、でそれ神様に感謝するだけじゃなくて、その恵みを私が他者に還元していく、いわゆる恩送りですね。そんなこともですね、子どもたちと学んできました。体調を崩す子もなく、無事にキャンプが終わったこと、皆さんのご支援お祈りに心よりありがとうございます、感謝したいと思います。ところで話は変わりますが、よく肌寒い時期に温泉などの温かいお風呂に入れた際に言う人がいます。極楽極楽。ちなみに我が家のほど近いところに、やはりその名も極楽湯というチェーンの温泉施設がございます。ただこの暑い時期は温かい温泉で極楽を感じる人はいないと思います。むしろこのような涼しいエアコンの効いた部屋に入った時によく言うんじゃないでしょうか。生き返る。じゃあ死んでたのかって話になりますけれども、そんなことはないですね。ここは教会ですから、極楽はあまりいい言葉ではないかもしれません。どうしても言いたい方は、待ち望む天国、天国、もしくは生き返った、改め主は蘇られた、ね、そんなふうに言うとクリスチャン的かなと思います。まあ冗談はさておきまして、改めて考えてください。本当にこのエアコンの完備の礼拝堂を与えられた私たちはありがとう、ね、神様に、また多くの捧げてくださった先輩クリスチャンも含めてですね、感謝していきたいと思います。ちなみに日本の約40教会あるキリストの諸教会の中には、諸事情によってエアコンが設置できない教会もあるんですよ。私が月1回ぐらいのペースで他の教会にも奉仕に行きますけれども、その時にいくつかの教会はやはりエアコンないんですね。もう本当にこう汗だくで礼拝をしている、ね、そういう教会があるということも覚えていただきたいし、私たちは本当にこの環境が恵まれてですね、こういう涼しい環境で、快適な環境で礼拝が守れることを感謝したい。ありがたいっていうのは本来はあることが難しい、ね、ありがたいことですから、むしろ本当にそのことを感謝して、私たちは心から神様を礼拝したいと思います。ちなみに今朝見てまいります聖書の箇所には、極楽や天国ではなくパラダイス、ね、パラダイスという言葉が出てまいります。主イエスと共に十字架にかけられた二人の強盗のうちの一人に、主イエス・キリストははっきりとこう告げられました。今日の43節、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。パラダイスとは一体どのようなものであり、どのような場所でしょうか、あるいはどのような状態なんでしょうか。間違いなくそこには肌寒い時期に温泉に入ることや、蒸し暑い時にエアコンの効いた涼しい部屋に入る以上に素晴らしいものがあるはずです。そこには一瞬の生き返るという感覚ではない、むしろ蘇らされるという恵み、永遠の命、罪からの解放、救いの喜びがあるのではないでしょうか。さて話は変わりますけれども、いわゆる現在のキリスト教には大きく分けて3つの流れがございます。 かつてはですね、キリスト教は世界の人口のほぼ半分、大体70億の時代に35億って言われたんですよ。ある女性の芸人さんも35億ってね、半分は男性ですみたいなことをよく言ってましたけれども、かつては70億のうちの35億がクリスチャンでした。で、現在は80億人の全世界の人口のうち約30億人がクリスチャンだと言われています。で、大きく3つに分けることができるんですが、まず、ローマカトリック教会。それから、ギリシア正教やロシア正教、ウクライナ正教なども含みます、東方正教会という流れがあります。大体、教会が1000年経った時点で、西と東にこの1と2がこう分裂するような形で2つになるんですね。で、そのちょうど500年後に、まあ今から500年前になりますが、マルチン・ルターの宗教改革などによって、カトリックから3つ目のプロテスタント諸教会が誕生いたしました。ちなみに、私たちキリストの教会は、そんなプロテスタント諸教会の中から、聖書に戻ろうというね、復帰運動の中から、まあ、出てきたグループと言ってもいいかと思います。まあ、そういう面で、広い意味では、プロテスタントの流れの中にあると言ってもいいと思います。ちなみに、ここからほど近いところにあります、皆さんよくご存知のニコライ堂。これは東方教会系のロシア正教の教会です。日本ハリストス正教会。日本ハリストス正教会。ハリストスというのはあれ、キリストのことですね。ギリシャ語で、ハリストス、クリストスと、ね、言いますんで、そのことです。正式名称、東京復活大聖堂。ちなみに、この教会は、6000人の命のビザで知られる、日本のシンドラーこと、杉原千恵さんも通ったことのある教会なんですね。で、私も何度かですね、このニコライ堂を訪れたことがあるんですが、ロシア正教の教会は独特の十字架を掲げてるんですね。こういう十字架です。普通の十字架にちょっと余計なものって言ったらちょっと置かれちゃいますけれども、別なものが、普通ないものがついてますね。いわゆる縦木と横木があって、その上にもう一つ横木がついてますが、あれはイエス様の罪状書きを表すそうです。いわゆる東方正教会では。それから下の方に斜めの板がありますね。あれは足台かと思ったんですが、まあそれも多分兼ねてると思いますが、ただこれ微妙に斜めになってます。これは向かって左側、イエス様から見れば右手の囚人がパラダイスに行った。そして、もう片方はそうではないということをね、表していると聞いたことがあります。今朝は、そんな主イエス・キリストの十字架の場面、特に主イエスと共に十字架にかけられました二人の囚人と主イエスのやり取りの場面を見ていきたいと思います。何度かこの場面見てますけれども、今日も改めてそこを見ていきたいと思います。主イエス・キリストの十字架。まさに今朝読んでいただきました箇所には、主イエス・キリストの十字架につけられた、主イエス・キリストが十字架につけられた場面が描かれています。33節。ドクロと呼ばれているところに来ると、そこで彼らはイエスと犯罪人と十字架につけた。犯罪人の一人は右に、一人は左に、とある通りです。罪を犯すことのなかった主イエス・キリストが、私たちの罪を背負って、その身代わりに犯罪人のただ中に加えられた。ところで、主イエス・キリストが十字架につけられましたのは、マルコの福音書の15章25節から明らかなように、それは朝の9時半、ごめんなさい、朝の9時でした。午前9時と書いてあります。そしてルカは、今日の箇所の直後、すなわち23章44節以下で、十字架上で主イエスが息を引き取ったのが、午後の3時頃であったと書き記しています。つまり、その間、わずか6時間。実は十字架刑というのはじわじわと殺す刑なんですよ。だから残酷な刑なんですね。一瞬のうちにまあ、どっちにしても死ぬことは困ることですけど、嫌なことですけれども、じわじわと殺されるよりは、まあ、一瞬で息絶えた方がその方にとってはいいのかなと思ったりしますが、十字架刑は真綿で首を絞めるかのごとくのこのじわじわ殺す、人によっては2日間ぐらい十字架上で生き延びてしまう人もいるそうなんです。しかしイエス様は6時間という十字架刑としては異例の短さで息を引き取っています。主イエスはすでに肉体的にも精神的にも霊的にも追い込まれていたということかもしれません。そしてそのわずか6時間の間に イエス様は少なくとも7つの言葉を語られたと考えられています。いわゆる有名な十字架上の7つの言葉です。これは音楽にもなってますね。ちなみにルカはその7つのイエス様の十字架上の言葉のうち1つ目と2つ目、そして最後の7つ目を記しています。本日はその最初の2つを見ていきます。ただ参考までにですね、7つ全部紹介しますと、まず十字架上で最初にイエス様が言った言葉、第一の言葉、父よ、彼らをお許しください。彼らは何をしているのか自分ではわからないのです。十字架上でイエス様は自分をこの十字架上にいるローマ兵、ひいてはユダヤ人、そしてもちろん私たちも含めてですね、彼らはわからないんです、許してください、取りなしの祈りをしています。そして第二の言葉、それがこれです。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。イエス様の隣にかかっていた犯罪人の一人にイエス様はこの言葉を告げるんですね。そして第三の言葉、これは実はイエス様と母マリア、そしておそらく弟子のヨハネを巻き込んだ言葉ですが、まず主イエスから母マリアへ、女の方、そこにあなたの息子がいます、そう言ってイエス様はヨハネを示すわけです。そして主イエスから弟子、おそらくヨハネに、そこにあなたの母がいます。イエス様はこの十字架上の苦しみの中にあっても、年老いていく母マリアの後を信頼できる弟子に、まあ、委託している、そんな様子を見受けることができます。そして第四の言葉、これ有名ですね。エリ、エリ、レマ、サバクタニ。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。マタイはヘブライ語で、マルコはアラム語で主イエスの叫びを記しています。なお、旧約聖書の詩編22編1節にそのままの言葉があり、イエス様はこれを引用したのではないかとも考えられています。まあ、いずれにしましても、ここには主イエスの肉体的精神的苦痛とは別の、まさに神様から見放すという霊的苦痛が表現されているのではないでしょうか。主イエスキリストは私たちにそのような究極の苦痛を味わわせないために、自らが十字架上でそれを味わってくださったわけです。そして第五の言葉、私は乾く。このイエス様の乾きは言うまでもなく、霊的精神的な乾きに加えての、ごめんなさい、肉体的精神的な乾きに加えての霊的な乾きだと思われます。主イエスキリストは私たちの霊的な渇きを癒し満たすために、率先して自らが十字架上で渇いてくださいました。そして十字架上の第六の言葉、完了した。あのゲッセマネで、できますならばこの杯、十字架を私から過ぎ去らせてくださいと祈った主イエスキリストでしたけれども、最終的にはどうしても飲まずには済まされぬ杯でしたら、どうぞ御心の通りになさってくださいと決意し、最終的に十字架に上がられ、その御業を成し遂げられました。まさに救いの御業の完了をイエス様は告知したんですね。完了した。そして最後、第七の言葉、これがルカの23章46節ですが、父よ、我が霊を御手にお委ねします。こう言ってイエス様は十字架上でその息を引き取られました。まあ、これ以上にもイエス様言葉を語っている可能性ありますが、少なくとも福音書に残っているイエス様の十字架上の言葉はこの7つなんですね。さて、以上十字架上での7つの言葉をざっと見てまいりましたが、今朝はその最初の2つ、特に第2の言葉に焦点を当ててみたいと思います。改めまして第1の言葉を見てください。本日の34節、父よ、彼らをお許しください、彼らは何をしているのか自分はわからないのです。主イエスキリストはまさに自分を十字架へ追い込んだユダヤ人たち、そして実際に鞭打ちなどはじめ自分を十字架に釘付けにしたローマ兵たちのために、なんと数ある祈りの中でも 祈りの王様と言われている鳥なしの祈りをしてくださっているんですね。イエス様はあの三条の説教の中で自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさいと教えられましたが、まさに最後の最後、十字架上でイエス様はその言葉を実践されました。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。ヤコブの手紙1章22節、御言葉を実行する人になりなさい。この主イエスの十字架上での最初の言葉、敵のための鳥なしの祈りは、私たちに御言葉の実践、御言葉を実行すべきことを如実に物語っているのではないでしょうか。イエス様はそれを体現されました。そして第二の言葉を改めて見ましょう。43節、誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。最初に申し上げましたように、主イエスと共に十字架上には二人の犯罪人が貼り付けにされました。そのことは四福音書、マタイ、マルコ、ルカ、ヨハネ、すべての福音書が口を揃えて証言しています。また、マタイでは、強盗どもが主イエスを罵ったことを伝えていますが、ルカは、そのうちの一人が心を入れ替えたのか、いい意味で主イエスにその身を委ねたことが記されています。今日の箇所ですね。おそらく主イエスの左側、向かって右側につけられたと思われます。犯罪人の一人は、39節にありますように、主イエスに悪行を言い、あなたはキリストではないか、自分と私たちを救え、と豪語しているんですね。ある意味、この犯罪人は、最後の最後まで自分の罪を悔い改めることをせず、救い主に身を委ねようとしていない。先週、黒猫山田の宅急便のロゴマークをお見せしたと思うんですが、私たちが神様に身を委ねるときに、神様は私たちを恵みによって加えて救いへと委ねてくれるんですね。小猿のあの抱っこちゃん人形のようにしがみついていては、やっぱり私たちは途中で手を離してしまうことになるんですね。この豪語した犯罪人は自分の弱さを認めずに強がって自分で頑張ってしまいました。自分の分をわきまえずに、さらに神の領分をも決して認めようとはしませんでした。残念ながら、救いはないと言えるかと思います。それに対しまして、主イエスの右側、向かって左側につけられたと思われます犯罪人の一人は、自分の分をわきまえ、その弱さ、罪を認めてるんですね。また、神を恐れ、キリストの清さを認めています。40節以下にありますように、彼は強がる、もう一人の犯罪人を立ち止めてこう言ってます。お前は神をも恐れないのか。お前も同じ刑罰を受けているではないか。我々は自分のしたことの報いを受けているのだから当たり前だ。だがこの方は悪いことは何もしなかったのだ。そしてこの謙虚に悔い改めた犯罪人の一人は、神の領分をわきまえて自分のことを主イエスキリストにお委ねしている。明け渡しているんですね。42節。イエス様、あなたの御国の位にお付きになるときには、私を思い出してください。もう自分で頑張ってないんですね。お委ねします。あなたにお任せします。イエス様、あなたの御位にお付きになるときには、私を思い出してください。私たちにも、この犯罪人のような素直さ、謙虚さ、悔い改め、そしてそれゆえの主への明け渡しが求められているのではないでしょうか。まさに主を目前にした、言うなれば人生の9回裏、2アウト、2ストライクの絶対絶命の状況から、主に向き直り、自分自身を主に明け渡した彼に対して、主は顔を向け、こう宣言されました。43節。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。この言葉、この彼にとってはどれほど重みのある言葉になったでしょうか。ある意味、 死後の行き先が滅びから救いへと、まあちょっとわかりやすい言葉で言うと、地獄から天国へと、ギリギリのところで急遽変更されたんですよ。ちょっとこれ自分のこととして想像してみてください。あ、もう、残念ながら滅びです、ね。確定していた私たちに、いや、ギリギリのところで、いや、あなたはどうぞ救いです。あなたは今日、私と共にパラダイスにいます。ところで、イエス様の言うパラダイスとは一体どんな場所でしょうか。ちなみに、今朝の箇所の最後の43節に出てきます、パラダイスは、新約聖書の言語、ギリシャ語では、パラディソス、パラディソスという言葉が使われています。パラディソス。これ、楽園と訳している日本語聖書もございます。楽園と訳している箇所もあります。ちなみに、かなり早い時期に、紀元前ぐらいから、旧約聖書ってもともとヘブライ語で書かれましたが、それが全部、ギリシャ語に翻訳されてるんですよ。で、これ、72人訳聖書って言うんですね。72人のユダヤ人が訳したと言われている伝説に基づいて、一応概数で70人訳聖書。これは、旧約聖書のギリシャ語訳です。ちなみに、その70人訳聖書という旧約聖書のギリシャ語訳、イエス様が生まれる前ぐらいにもギリシャ語になっちゃってるんですけど、旧約聖書は。それによると、創世記2章8節のエデンの園の園はパラディソスと訳されています。まさにここでイエス様がパラダイスと言ったパラディソスと訳されているんですよ。エデンの園の園とこのパラディソス、パラダイスは同じ意味での言葉が使われています。また、同じその旧約聖書のギリシャ語訳72人訳聖書では、イザヤ書53章1節のエデンの園がやはりパラディソスと訳されていると同時に、そこにこういう説明が加えられています。そこには、楽しみと喜び、感謝と歌声がある。そのように、このパラディソス、パラダイスの内容が説明されているんですよ。イザヤ書53章1節。まあ、これらのことから考えますときに、パラダイス、イエス様がこの十字架上で、犯罪人の一人に言ったパラダイスとは、いわゆる天国、あるいは救いに預かることと、ほぼ同義と考えて差し支えないと思います。これいろいろ解釈によってですね、いやこれ天国の前の段階じゃないかとかですね、いろいろあります。ただ、あまり具体的にですね、聖書は天国のことを完璧には言ってません。私たちがある程度解釈はできますけれども、ですからこのパラダイスは、まあ、基本的にはイエス様と共なる天の御国とほぼ同義と考えて、決して間違いではないと思います。例えば、月のように、行って帰還した方がいた場合、具体的にアポロ11号のニール・アームストロング船長のような方がいれば、そのありさまをね、伺うこともできます。月ってのはね、こういうとこだったよ。かつて行って戻ってきた方がいないという場所であれば、それは不可能です。天国はそういうとこですよね。あ、ちょっと行って戻ってきました。いや、いいとこでした、なんて人はいないんですよ。多分、それぐらいにもいいとこで帰ってきたくないっていう可能性もあります。まあ、ところで、聖書には、先ほども言いましたように、天国がどのようなところか、必ずしも象徴的には言われてますが、具体的に明確に誰でも分かるようには説明されていません。と言いますのも、それは多分人間の言葉では到底言い表すことのできないものだからではないでしょうか。ただその一端をね、ちょっと覗いてみたいと思います。天の御国、ヨハネの黙示録の21章3節から4節にはこうあります。その時、私は溝から出る大きな声がこういうのを聞いた。見よ、神の幕屋が人と共にある。神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられて、彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくれた。もはや死もなく、悲しみ、叫び、苦しみもない。なぜなら、以前のものがもはや過ぎ去ったからである。まあ、この箇所をはじめとしまして、ヨハネの黙示録には、天国にはないものがあると記されているんですよ。何がないかというと、死や悲しみや、ね、苦しみがない、ね。おそらくシワもないと思います。ね、まあ、そういうことで心配している人はいないと思いますが、また、天国には涙もありません。まあ、嬉し涙はあるかもしれませんけれども、悔し涙はないんですね。死も悲しみも叫びも苦しみもない。つまり天国には ないことで嬉しいものが全てないんです。それに対して、天国には、これさえあればというものがあるんです。そう。それは、言うまでもなく、主の同伴です。すなわち、神は彼らと共に住み、彼らはその民となる。また、神ご自身が彼らと共におられる。ある神学者はこう言いました。救いとは実に、神と共にいる状態であり、天国とはまさに神と共なる場所なのである。何はなくとも、神様がそこにいらっしゃる。主イエス・キリストが共にいらっしゃる。そこが天国であるということが言えるかと思います。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。罪を悔い改め、主に身を委ね、名もなき犯罪人の一人は、神と共にいます天の御国、主と共なるパラダイスへと招かれました。天国行きのチケットをまさにギリギリのところで手渡されたんですね。しばらく前のことになりますが、私が普段勤めています茨城キリスト教学園のキリスト教センターという場所があるんですけれども、そこでですね、毎朝今日の力を使いまして朝のディボーションを持っております。で、しばらく前なんですが、みんなでこうディボーションをやっていましたら、そこに参加していた一人の学生のスマホがけたたましく着信音を鳴り始めたんです。けたたましくその学生の携帯のスマホの着信音が鳴ったんですね。明らかにその学生の顔がこわばったことを私は見逃しませんでした。実は彼は在学中にクリスチャンになり、現在は石岡教会の会員ですけれども、真面目なクリスチャン学生で、いわゆるこの就活をしていたんですが、就活がうまくいってなかったんですね。受ける企業、ほぼほぼ不採用を言い渡されてました。ある時は精神的にかなり深刻な状況にも陥ってしまったことを私は知っていましたので、周囲の者と共に彼の就職内定を心からお祈りしてました。そしてそのディボーションの時も、速やかに出ることを共に祈っていた最中だったんですよ。スマホを持ってそそくさと部屋を出て行った彼はしばらく戻ってきませんでした。ディボーションに参加していた私たちは朝のうちに採用か不採用かの連絡があるとその学生から聞いていましたので、その電話がそのような電話であることは容易に想像がつきました。電話を受けた時の彼の表情が明らかにそれを物語っていたんですね。ですからキリスト教センターのスタッフ誰もが固唾を飲んで彼の帰りを待っていました。十数分かかったでしょうか。彼はようやく中断されていたディボーションの場に戻ってきました。そしてその表情には明らかな安堵の表情とみなぎる喜びと希望が読み取れたんですね。私は彼に思わず聞きました。泣いて？彼は嬉しさをこらえながら大きくうなずいたんですね。言葉が出ないほど嬉しかったようです。普段の彼は正直、いけてないって言うとちょっと彼に申し訳ないんですが、あんまり面白くないダジャレとかジョークを連発する学生だったんですが、その時はですね、もう喜び以外の何者でもないというような、この、ここで喜び溢れてました。そこで私は彼に代わってジョークで言いました。泣いてだけに泣いて喜ぶって言ったらですね、彼は笑いながらもこの目に光るものが見えました。彼は地元の福祉施設に採用が内定したんですね。どれほど大きな喜びだったでしょうか。私たちは共にその後のディボーションで感謝の祈りを捧げました。誠にあなたに告げます。あなたは今日私と共にパラダイスにいます。これはある意味、主イエスと共に十字架につけられた二人の囚人のうち、その罪を悔い改めて主イエスキリストに身を委ねた男への主イエスキリストの直々の言葉です。いわば天国行き内定のお知らせではないでしょうか。自らの罪を悔い改めて主イエスキリストに身を委ね、その十字架と復活を信じてバプテスマされた私たちキリスト者にも同じ天国内定の言葉が投げかけられています。誠にあなたに告げます。あなたは今日いつでも私と共にパラダイスにいます。ちなみに内定通知後の彼はそれまで以上にクリスチャンサークルで積極的に活動し、教会においても 尊いする奉仕をするようになりました。まさに内定の喜びが彼をさらなる良い働きへと押し出したかのようです。同じことが私たちにも言えるんじゃないでしょうか。私たちが真に救いを確信し、天国が内定している、天に国籍をいただいていることを実感するとき、私たちは信仰から来る希望と喜び、霊的な余裕のうちに喜んでその信仰を生かし働かせ、御言葉を心から実行するものにさせられるのではないでしょうか。救いの確信こそ、天国への内定こそ、私たちの信仰から出る行いの原動力になるんですね。誠にあなたに告げます、あなたは今日私と共にパラダイスにいます。ちなみに私たちの場合は決して人生の9回裏2アウト2ストライクのような絶体絶命の状況ではありません。もう少し余裕があると思うんですね。今こうざっと見たところ9回裏2アウト2ストライクって人はいなさそうなんで、少なくとも教会に来れてますから、そういうことはないと思います、ね、この後の主の食卓の時こそ、私たちが改めて天国行き内定の知らせを聞く時です。ぜひそれに応えて、やがて行く天の御国を待ち望みながら、この世における神の国、神様のご支配を前向きに歩んでいきたいと思います。ピリピ人への手紙の3章20節。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから主イエス・キリストが救い主としておいでのを私たちは待ち望んでいます。天国行き内定をいただいている私たちは、先週見ましたあの主イエスの母マリアのように、自分の王国を捨てて、主なる神様の王国にこそ主のしもべとして生きることをさせていただきたいと思うんです。マリアは自分の王国、キングダム・オブ・マインではなくて、神の王国、キングダム・オブ・ガンドを生きるべく、お言葉通りこの身になりますようにと言って、すべてを神に明け渡したんですね。私たちもそのようなイメージで、主のしもべとして、神のご支配という神の国を喜んで生きていきたい。こんなイメージかもしれません。まだ奴隷制度が盛んであった頃、一人の女性の奴隷が競売にかけられました。売り主は何とかその奴隷を高く売ろうと、美味しいものを食べさせ、美しく化粧も施しました。いよいよ競売の日、彼女を買い求める競りが始まりました。何十ドルから始まって何百ドル、何千ドル、彼女の値段は一気に競り上がりました。彼女の値が跳ね上がることと比例して、この女性の奴隷の緊張感と恐怖感はうなぎ登りに増していくんですね。これだけ高い値がつけられたからには何をさせられるかわからない。その恐怖が最高潮に達したときに、こわもての男が誰もが到底立ち打ちできないような高額を叫んだんですよ。彼女は目の前が真っ暗になりました。あ、もう私の人生終わった。すると、その住む直後に、さらにそのこわもての男性が叫んだ高額な金額を、さらに上積みした金額を一人の紳士が、なんですね。5,500ドル。誰も太刀打ちできませんでした。その後、その場には静寂が垂れ込め、やがて競売人が競り落としを決定すべく、木槌をコンコンコーンと鳴らしました。女性の奴隷は、その紳士によって買い取られたんです。彼女は、依然とした恐怖感と緊張感のさなか、その紳士のもとへと連れて行かれました。こわもての男性でなくて、ちょっとは、ほっとした面もあると思いますが、でも、かなりの高額で競り落とされましたんで、何されるかわからない。そういう恐怖は依然としてあったと思います。しかしながら、その女性の奴隷が自分を競り落とした男子の、紳士の前に行ったときに、その紳士は、開口一番、彼女が思いもよらぬことを口にしたんですよ。男性は言いました。私は奴隷反対論者です。あなたの怯える姿を目の当たりにし、なんとかあなたを助け出したい、解放したいと思いました。そのために私の全財産を投げ打って、あなたを買い取ったのです。さあ、あなたは今日この時から自由です。お好きなところへお行きなさい。それを聞いた女性の奴隷は驚きつつ、その意味を理解し、 号泣しました。そしてその目の前の紳士に言いました。私は一生あなたに仕えます。私たちキリスト者も罪の奴隷から解放されるべく主によって贖われました。永遠の命がすでに与えられ、天に国籍をいただき、まさに天国行き内定をいただいています。この世にありましても自分の王国ではなく神の国、神様のご支配の中をこそ贖われたしもべとして喜んで歩んでまいりたいと思います。で、そうしていきますときに、この世もこの地上生涯もまた主と共なるパラダイスになるんじゃないでしょうか。繰り返しますが、教会は天国の先取りでもあるんですね。この世にいながらにして私たちは神の一部、神の国の一部を垣間見ることができる。そこを生きることができるんです。パラダイスに似た言葉にユートピアという言葉がございます。ユートピア。最近ですね、私 BS を時々見るんですが、BS を見ていたら私が中学生の時にすごく流行っていた西遊記という番組をやっていたんですね。で、一番最後のエンディングのテーマにガンダーラという歌がありまして、ガンダーラってね、ユートピアっていう歌が出てくるんですけれども、で、実はそのユートピアっていう言葉はもともとこれ新約聖書の書かれたギリシャ語で、ウートポスという意味の言葉なんですね。ウーっていうのは、ないって意味なんですよ。で、トポスっていうのはこれ場所って意味なんで、実はユートピアっていうのはどこにもない場所って意味なんです。理想郷っていうふうに訳されたりしますね。確かに、この地上には、ユートピアはないかもしれません。ちなみに、どこにもない場所。それは英語で、ノーフェア、どこにもない。だけど、このノーフェアはですね、面白いんですが、切り方を少し工夫しますと、全く違う意味になります。これ、O と W の間に、ちょっとハイフンを入れて、ノーフェア、どこにもない。ね、これ、W と H の間にハイフンを入れますと、こうなります。Now, here。今、ここに。私たちがこのような礼拝を通して主の臨在を感じ、天国内定を感謝していきますときに、今この地上もここもこの教会も神の御国のようになることを覚えて、本当の天の御国に行くまでですね、この地上生涯を神様と共に、イエス様と共に、聖霊と共に歩んでまいりたいと思います。